This is Baba Boshi Station!
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。私は昨日永井愛さんの歌わせたい男たちという芝居を見てきました。永井愛さんといえば、あの萩家の三姉妹だとか、あの美代子の飛ぶ飛行機をなど、まあ、フェミ系 の、 あの 戯曲作家として、まあ、知ってらっしゃる方も多いと思うんですが、今あのベニサンピットというところでやってる芝居歌わせたい男たち、これ面白かったですね。どんな話かというと、戸田恵子さんが主演なんですが、彼女が音楽教師で、卒業式の日なんですよ。で、音楽教室の戸田恵子が、まあ、保健室でバタバタしていると。で、コンタクトを落としてしまって楽譜が読めない、楽譜が読めないけども、あの、ね、日の丸君が代を弾けるかどうか、どうしようとバタバタしているところに、同じ視力を持つあの社会科の先生がいて、その先生の眼鏡を借りればいいんじゃないかと。そうなるんですが、その社会科の先生が左翼でね、君が代のためには眼鏡を貸せないというところから物語が始まっていくんですね。やっぱりその今 の、 あの改革を叫ぶ人たちの改革の中身は何か、そして私たちの、まあ、左翼の人たちが何を守ろうとしているのか、で左翼の言葉がどんだけ、なんでしょう、虚しく響くのかみたいなことがものすごくリアルに描かれていて、基本的にはすごく笑えるお話なんですけども、確かにね、5年ぐらい前だったらばものすごい石原のパロディみたいな感じで、とちしーとか叫ぶシーンとかもあるんですが、そういうところで大笑いしたと思うんだけども、なんかね、身近にいる人たちみたいな雰囲気がして、逆に怖くなっちゃったんですよ。こういう人いるよね、改革をには痛みが伴うと言って改革をしている、ものすごく保守的なことを言ってるんだけども、さも新しいことを言ってるような気分になっていい気になってる人たち、そんなチンコたちってもう身近にいっぱいいるから、なんか笑えなくて、本当にじんわりとした怖さを感じるような芝居でした。で、今もこの芝居はあのチケット売り切れてしまって、あのもうないそうなんですけども、今度また亀戸でもあのやるそうですし、これからもどんどん、まあ、多分続けていくお芝居だと思いますので、永井愛歌わせたい男たち、ぜひ皆さん見る機会あったら見てみてください。ということで、あの、まあ、日の丸君が代問題って、あのいろいろ卒業式とかで今の高校生だと大変そうなんですけども、そんな経験ありますか？なんか歌わないでなんか怒られたとか、無理やり立たされたみたいな、そんな経験ある方がいたら、ぜひぜひ、メールをください。さあ、今週も、ババボシ、30分聞いてください。
See the world through women's eyes。
さて、この1週間もいろんなニュースがありました。まずは、まあ、小泉第三次内閣が、発足しました。井ノ口邦子さん、少子化男女共同参画担当省になりました。私の夫は男女共同参画夫と記者にアピールしていましたが、どんな夫なんでしょう。ちなみに政務官はあの山谷恵理子。行き過ぎたジェンダーフリー教育は何でしょう、あの男らしさ女らしさを壊して、うんちゃらかんちゃらうんちゃらかんちゃらと、まあ、すごくあのジェンダーフリークな政治家として有名な山谷恵理子さんは政務官なんですけども、あの山谷さん、ジェンダーって言葉使うなとか言ってるんですが、井ノ口邦子大臣は記者会見で、男女共同参画とは英語でジェンダーイクオリティと申しまして、とはっきりジェンダーって言ってましたよね。さて、これからお二人がどんな男女共同参画を作っていくのか楽しみですね。片山さつきさんは経済産業大臣政務官になりました。小泉首相は殉職自衛隊追悼式に出席し、崇高な任務を全うできる体制を構築すると発言しました。いちいち言うことが大げさよね、この男は。さて、民主党前原大統領じゃない、ごめんなさい、民主党前原代表は組閣直後、 優秀な人材が集まった、頑張ってもらいたいと小泉市長にエールを送りました。びっくりしましたよね、野党でね、あの褒める、野党で与党を褒める、人って私は初めて見たんですが、まあ、その翌日に怒られたんでしょうかね、衆議院で勝ったおごりが現れ始めていると、いきなりエールを撤回しました。バカですね。奈良県では女人禁制を守る山に登ろうとした性同一性障害の人、女人禁制に反対する女性30人が地元住民の反対に遭い、都庁を断念しました。都さんを遠慮してほしいと涙ぐむ住人もいたそうです。鳥取県では水木しげるが JR 境線の駅16駅に妖怪の名前をつけました。今週も楽しいニュースがいっぱいです。さて、私は今週注目したのは女性天皇。先月25日、皇室典範に関する有識者会議で女系天皇を認めることが決定しました。でそれを受けて三笠宮博仁、まあ、通称ヒゲ殿下って言われてるおじさんが、福祉団体の会報で女性天皇に疑問を投げかけました。でこれを受けて麻生外務大臣が慌てて決める話ではないと言っているそうです。あっけなくね、女性天皇決まりそうなんだと思ったらやっぱり身内出てきちゃいましたね。身内出てくるとね、これややこしいことになるんでしょうかね。基本的に、まあ、宮家っていうのは政治に口出しちゃいけないってことなんですけども、自分家のことだもんね。もうじゃあ勝手にやってよ、その代わりさも税金使わないでどっか行ってくれよって話じゃないですか。しかしこの前、ちょっと前にギネスブックで孔子の子孫の人たちが子孫の何でしょう、家系図っていうのが世界一長いっていうのは孔子の子孫で、なんと今世界に300万人分かってる孔子の子孫がいるらしいんですけれどもね。えってことを考えるとさ、男にこだわって、男の子孫とこだわっていくと、まあとにかく多分日本中にはいろんなね、ワイ戦もうこの人たちが言っている男系の、まあある一部の変な人たちが言っているワイ染色体を持ってる男っていうのはあなたの隣にいるかもしれないじゃないですか。そういうわけのわかんない話やめてね。あ、そうだって私の友達にも坂本龍馬の子孫だっていう人いるよ。で家に坂本龍馬の銅像が置いてあるらしいんだけども、坂本龍馬の子孫の書いても東京に何百人もいるから、まあそんなもんですよ、生死とか地とかさ。まあどうでもいいけども、身内が出てきてややこしくなった女性問題、女性天皇問題、どうなっていくんでしょうか。この後皆さんからのメールを紹介しながら、お話をしていきましょう。
이번역은신도림신도림역입니다내리실문은왼쪽입니다
満員電車で親父に殺意を抱くことはないですか。足広げるなよ、新聞畳めよ、そんな思いが歌になりました。韓国語でアジャシシロ、死ねじゃないよ、親父ムカつくっていう歌なんです。
アジャシ
性天皇問題について皆さんのメールを紹介していきたいと思うんですが、その前にそもそも天皇家って何っていうところもありますよね。私がね初めて天皇の存在知ったのって小学校の 1,2 年生ぐらいだったと思うんですけれども、うちの父親って土左翼なんですよ、学生時代の左翼でね。でも諸悪の根源は天皇制だみたいなことを、まあ、平気で私に教えてくれるような父親だったんですけれども、だから私はね、私は団地に住んでるけれども世の中にはお姫様が住んでいて、それはとてもとても不公平なものなのだと、なんて悲しい世界なんだ、アメリカに行きたいとかさ思っちゃったんですよ。で天皇制っていうのはもう差別の象徴だとか、もう左翼のテキスト通りにそんなことを思ってたんですけれども、どうもさ大きくなっていくことに天皇っていうよりも目の前に起こってくる自分に向けての差別、それは私が女優だったりとか、まあ、学歴だったり、まあ、美醜だったりとか、いろんな差別が向かってくるわけじゃないですか。それをかき分け生きていくと、天皇制に対しての小学校1年生の時に感じた新たなとか、まあ、新鮮な怒りみたいなものって今全くないんですよね。むしろ不幸せそうな雅子さんの顔をどうにかしてやれよとか思うぐらいに天皇家に対しての愛着が湧いてるというか、むしろ堀江門とかに対する怒りの方がリアルだったりとかね。で、天皇家ってものはそもそも何なのかと、昔の左翼だったら天皇制って言えば反対っていうのが、まあ方程式だったと思うんですけれども、皆さんにとって天皇制っていうのはね どんなもんなんでしょうねってところに出てきた女性天皇問題、果たしてフェミは、まあ、天皇制に反対してた左翼は女性というキーワードが入ってきたことによってどう、まあ、この議論をね語っていくのかなっていうのが私には、まあ、とてもとても関心があるところなんですが、で皆さんからメールを募集して、たくさんいただきました。何人かの方のメールを紹介していきたいと思います。まずのっちさん、毎週パパ星楽しみに聞いています、どうもありがとうございます。率直に言うとヤギとか言う人のヤギとか言う人ってねいいですね。産経新聞じゃなくて産経新聞とかよく出てくる正論とかでも連載してる八木秀次って男だよね。男とか言う人の女性天皇は中継ぎという言葉にはすごくムカつきます。宮崎哲也も言っていたけどムカムカ。でも正直天皇ってそんなに必要なのかどうかわからないです。彼らは象徴というよくわかんない立場に置かれて自分たちの家のことを自分たちで決められない状況にあるわけで、そんな状況から彼らを解放してあげたいなという気持ちもあるのです。だとそうだそうです。優しいよね。でも確かにある意味人権侵害なんじゃないかと。だって美智子さんがね失語症になったりとか、雅子さんが適応障害だったりとか、とにかく女がやっていけない環境であることは間違いないわけじゃないですか。でやっぱフェミとしては目の前の苦しそうな女って救わなきゃとか思うんですけど、やっぱそういったとこで言ったら雅子さんとか美智子さんの不幸そうな顔はどうにかならんもんかなと、一方のりのみの安定した感情というか安定した堂々ぶりはどうかと思うと、血筋なのすごいわ天皇って思っちゃうんですけどね。さて2つ目のメールです。ババボシ楽しみに聞いています。女性天皇ですが、女の状況は変わらないと思います。理由ですが、男女平等よりも解放を求める私としては、日本の象徴としての天皇家の人々が制度に縛られ、決して自分の望むように生きられない以上、女性が天皇になる権利を得たからといって喜べないです。男女平等という観点から見れば、女性の状況は良くなるかもしれませんが、てんてんてんてん。いいですよね。男女平等よりも解放を求めるっていうのは、いや、私、すごく、かっこいいですよ。ペンネームさくらさん、どうもありがとうございます。そうだよね、男女平等になりたいとか言ってる場合じゃないですね。ほら解放しろよって本当改革したい気分ですよね。本当こういうのを改革って言うんだよね。で3つ目のメデルさん、働かない社会人池澤理香さん、働かない社会人こういう人を今なんて言うんだろうニートですらないの、どうなの。はい、天皇制がそもそも必要かどうかこの際置いておいて、女性天皇が誕生するのはいいことだということで姉と私の意見は一致しました。女性天皇が誕生すれば婿に入る男性が出現するということで、そうすれば美智子さんや雅子さんの気持ちが世の男性たちにも分かるのではないかと思うからです面白いねえ。でも男が婿に入っても結構堂々としてたりするパターンってあるけどね。あんな声が出なくなりましたとか、そういう男ってあんまり私は、まあ、私の狭い婿殿たちを見て、世界の婿殿たち見てても結構堂々とやってますよ。どうなんでしょうね。 他の皆さんこの3人の方たちのご意見を聞いてどう思いましたか？女性天皇問題、まだまだね、決定したわけではないし、政府もこれから国会でいろんなことがもう話されていくんではないかと思います。多分その中では女性にねリーダーが任せられるのかとか、とんでも発言とかも結構出てくる予感たっぷりなので、皆さんでチェックしていきましょうよ。引き続き女性天皇に関してのご意見、そもそも天皇制って何なのよみたいなところを、お話ししていけたらいいなと思ってます。メールは love@lovepeaceclub.com かメールを送るをクリックして、メール送ってください。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、バイブ日本物語。坊やよい子だねんねしな。昔昔あるところに江戸城というお城があったそうな。江戸城では大奥と呼ばれるところがあってな、そこにたくさんの女たちが幸せに暮らしていたそうな。女たちは夜になると針形という水牛の角をお湯で浸したものをマンコに入れ合って楽しく遊んでいたそうな。それから何百年か後、江戸城が新しい殿様に引き渡された時に、大奥の庭からたくさんの針形が出てきたそうな。それは今も使われていない女たちの楽しかった思い出なのだそうな。
ということですね、これ本当実話なんですって。本当に大奥で春画とかにも出てくるんですけれども、女性たちが諸女の女の人たちに、こうやって男とはこういうもんだよというふうに教えてあげたりとかね。で、針形っていうのは水牛の角って言ったんですけども、本当にあれをお湯で浸すとちょうど人の肌具合というかチンコの硬さ具合になるそうで、それを使ってたそうなんですよ。だからもともと日本のセックスグッズって、チンコの代用品みたいなところから始まったところがあるんですけど、それが欧米の産業革命とぶつかってて、時代ずれすぎだよって感じなんですけども、1960年代にバイブを針形に埋め込んだ形、それが日本の第一号のバイブ、流行るクマンコですよ。クマンコ、クマの形して、なんか女の子がクマのなんか根っこでね、なんかしがみついてるようなああいったバイブができました。反対ですね、女の子は立っていてクマが女の子にしがみついていて、そのクマの唇でクリトリスを刺激するってバイブ、それが60年代にできて、これがあっという間にね世界に広がったそうですよ。で、日本のバイブといえばチンコに小動物がついているバイブ、ザ・ジャパニーズ・バイブレーター、これぞトラディショナル・バイブレーターということで、今ね、でもやっぱり皆さんもそうじゃないですか。初めて使ったバイブって、多分30代以上の人って初めて使ったバイブってジャパニーズ・トラディショナル・バイブレーターが多いはずよ。だってそういったバイブしかなかったんだもん、少し前の日本って。で、私自身も初めてバイブはジャパニーズ・トラディショナル・バイブで、ものすごい性能の良さに驚きましたね。わ、すごいわ、これもチンコより数倍いいわ。というところで、私もバイブを始めた理由はやはりジャパニーズトラディショナルバイブレーター、そしてそれを遡っていけば大奥の女たちのエロい女同士のいやらしい夜につながっていくんじゃないかと思い、秋の夜長そんなことを妄想しながらジャパニーズトラディショナルバイブでオナニーするのはいかがでしょうか。ただいまラブピースクラブで、日本の伝統バイブセール中でございます。日本の伝統バイブ、なんでそんなことをフェミがやってるのって、言われる方も多いと思いますが、今じゃないですか、今週は女性天皇特集ですよ。あの方も 今月ご結婚されるということで、もう敬意を示して日本の伝統とはこういうこととバイブレーターをセールでお売りしております。どうぞ皆さん買ってね。マンコ持ちによるマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。 最後まで聞いてくださってありがとうございました。女性天皇については引き続き、まあ、だらだらとやっていこうと思っておりますので、ぜひメールをください。で、先々週か LPC のボートで女性天皇になったらどう思いますって聞いたところ、女の状況マシになりそうって言った人は 16%、 より悪くなると言った人は 8%、 何も変わらないと言った人 76% もいました。ある意味その天皇に対しての距離感とかってとこでクールな反応かなっていうふうに思ったんですけれども、皆さんはこの数字に対してどう思いますか？そんなこともぜひ聞かせてください。メールをいただけるときは love@lovepeaceclub.com かメールを送るをクリックしてくださいね。それではまた来週も聞いてください。北原みのりでした。
Baba Boshi with Onanisto Station.